今週はまた以前見てましたルカによる福音書に戻ります。今日は17章の11節から共に見ていきたいと思いますが、福音書を見ていきますと、多くの場合ですね、いろんな奇跡について書かれています。今日の箇所もそういうものの一つですね。で、そのような奇跡が起こりますと、当然ですが周りの人たちが驚いたり、あとこうなんか圧倒されたりします。でもイエス様はですね、そのようなことを目的にして人を癒してません。また当然、イエス様が人を癒すのはその必要を満たすため、助けるためが一つと、またそれは本当にこの自分自身が救い主であることを描く意味でなさるわけですね。すなわちその病気の癒しはしばしば私たちの罪の許し、あるいは罪からの解放、救いを描くものでもありますし、そのためにイエス様が来られたんですね。私たちを罪から救い、そしてその神様とのお交わりを回復するために来られました。そのような意味ではこの奇跡はしばしば私たち弱い、自分のために何一つできない罪人をイエス様が救ってくださることを描いたり、またもう一つ大きな点はイエス様の神であること、神聖を示します。神様ですから、この世界を作られたお方ですから、当然この奇跡もされます。さあ17章、ルカの17章のまず11節から14節まで読みします。151ページですが、ルカの17章11節。その頃イエスはエルサレムに登る途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のツアラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。後で後を読み、残りを読みますが、この主の御救いを賛美するということをですね、今日共にここから考えていきたいと思いますが、まずはこの状況について少し見ますね。11節で今読んだように、イエス様がエルサレムに向かってます。登られ途中、こういうサマリアとガリラヤの境を通られたんですね。で、そういう村を通るときに、そういう村を入るときに、住人のツアラートってありますね。これはもう日本語ではないので、皆さんには通じないと思いますね。前の訳では、雷病っていうふうに訳してました。ただこれは雷病とは限らないので、それでこのヘブル語のそのまま持ってきてツアラートと言ってるんですね。ですからこのままではなかなか通じませんので、雷病っていう読み置き換えるか、それとも皮膚病と置き換えるか、結局ハンセン病とは限らないので、誤解がないようにということでこのツアラートにしてるんですけど、大きく言えば皮膚病ですね。そしてその中にはハンセン病も含むものです。雷病も含みますが、でもともかくそういうようなですね、病気ですね。 で結局その具体的に何どんな病気だったかっていうことはここの中心じゃないのでそれまでにしますけれども、まあでもこの病気から来る諸事情について少し考えたいんですね。結局旧約聖書のこの病気ツァラートと呼ぶか雷病か麻痺病いずれにしろこの病気にかかりますとどうなるかというね旧約聖書の掟によりますとどうなるかと言いますとそれは決まってます。それは結局家族ともう住めなくなりますね。住めなくなります。そしてその街中にも住めない、人の近くには住めない、そういうこうまあ同じ病持ってる方と住まわないといけない。だからまあそういうね愛する者とのお交わりが隔てられてしまいますね。でまあこの病気、まあ病気によっては治る場合もあったようですが、でも治らない場合もありますし、当時はその治療も、まあ今ではいろいろ皮膚病の治療もあるんですけど、当時はほとんどなくてないと言っていいほど。で結局その病気が進むととても痛みや苦しみ、まあ、あるいは最終的に死に至るようなそんなこう病気でしたね。で結局まあもろもろそういうことを伴うものですから、まあ、この病気と診断されるとみんながすごく怖がってました。癒しもない当時はね。で、まあ、今で言う、まあ、もしかしたら今で言うこうがんと言われてね、まあ、こう本当ショックになるような、あるいは今こそコロナと言われてねショックになるような、まあ、コロナの方は治る確率は高いと思いますけどね、がんよりもね、まあ、でもそれはともあれ話題ですからね、それはショックかもしれませんね。まあとにかくそんなような大変な病気でしたね。でこの私たちはこの人たちに似てるということをまず考えたいんですね。私たちはこういう病んでる人たちに似てるということをまず考えたいんですが、それはどういうことかというと、罪人の私たちはこの人たちとどう似てるのかということですが、まあ、聖書の中ではこのツァラートという病気、この皮膚病、雷病、こういう病気を罪人のを描くためにしばしば用いられました。この病気にかかりますと、さっきちょっと触れなかったんですが、他人が近づいてくると汚れてると叫ばないといけないんですね。だから私は汚れてますから近寄らないでくださいね、でこういうこう汚れてるとこういう叫ばないといけない、そういうこう規定もあったんですね、旧約聖書の規定によると。まあ、でもちろんこれはこの病気に限らず他の病気、例えば聖書の中では盲人とか足を萎えてるとかいろんなもの病気を罪人を罪人の状況を描くために用いられています。だからただここで注意していただきたいのは、絵に過ぎないということですね。罪人の絵に過ぎない、すなわち、まあ、こういう病んでる方々がことに罪深いからこうなったということじゃないんですね。まあ、そういう当時も誤解もあったわけですが、イエス様はそうじゃないと言っておられますね。だから、まあ、病そのものが罪深いことを表すのではなくて、その病から来るいろんなこう症状や苦しみや問題が、まあ、私たち罪人のを罪から来るいろんな問題を、まあ、描いているというようなこんなことですね。結局、まあ、このような人たちと似ているのはじゃあどう似ているかといえば、罪は私たちを神様との愛に満ちたお交わりから隔てられるんですね、罪によって。で私たちもこの人たちが汚れてるとこう叫ぶわけですが、それこそ私たちは汚れてます、 罪深く汚れており、清い神様とお交わりができない、ね、この罪ゆえに、そういうことを書いてますね。で、まあ、そのように聖書は至るところに罪は私たちを神様から遠ざけられる、遠ざかれらせるというふうにね、こう示してます。まあ、ローマ人への手紙の6章の23節には、まあ、有名な箇所ですが、298ページですね、298ページ、罪から来る奉仕は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る奉仕は死です、ね、本当に罪は死に至るわけですね。この病気もしばしばそうですね。まあ、例えば考えてみてください。旧約聖書のあのアダムといえばですね、神様に創造されエデンの園に住んでおりました。そこでは神様との、素晴らしい交わりに預かってましたね。でも罪を犯しますとこの罪は死をもたらしますよと事前に注意されたんですが、それでも罪を犯しましたね。神様に逆らった時にどうなったかというと、あの幸せだったエデンの園から、神様のお交わりから追放されたんですね。そしてそれからがこの世界の、まあ、いわば歴史ですよね。旧約聖書を読むと、最初に生まれた子供はカイン、アベル弟もいたんですが、カインはなんと最初の殺人者になるような、こういうこう悲劇のですね、歴史がそこから始まりますね。罪によってです。さあ、この人たちはこういうような大変な病を抱えており、どうにもなりませんね。当時の医学では治せないし、どうにもなりませんが、でも私たちもこの人たちのようにすべきですね。13節にはこのようにありますね。声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。まあ、イエス様はこの村に入りますとですね、そこに、まあ、村の外でしょうかね、その村の近くにこういう人たちがいてですね、イエス様に助けを求めます。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください、このように、まあ、叫んだんですね。イエス様はエルサレムに向かってますね。エルサレムではイエス様が十字架で死んで、私たちの罪のために死んで、私たちを救うために今エルサレムに向かっている途中です。で、この人たちはこの主に癒しを求めたんですね。まあ、この人たちはこういう病を抱えてますが、イエス様がなんとですね、こういう病をも癒すことのできるお方だと、まあ、聞いているわけですよ、ね、いろんなこのイエス様の奇跡の噂がありますからね、そう聞いてます。ですから自分たちの地域にイエス様がやってくるっていうことを聞きますと、これが機会ということでイエス様にですね、このように助けを求めますね。イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいとこうお願いするんですね。で、イエス様が彼らのこの願いを聞き入れてくださったんですね。まあ、イエス様はいつもそうですよね。本当にこう人を癒したり助けたりする愛に満ちたこの主ですね。本当に彼らのことを思ってますし、そしてそれは当然私たちのことも心に留めて愛しておられます。さあ、私たちもこの主に救いを求めるべきですね。まあ、さっきこの病気は罪の病を描いてますと言いましたが、この人たちがその病気の癒しが当時の医学ではないわけですが、イエス様に求めるように、私たちのこの罪の病にも癒しはないわけです、イエス様以外に。です。で、私たちもそのようにですね、助けを求めるべきです。さあ、私たちも、もし病んでいると、そういう中で助けが必要だと、まあ、感じますよね、病気の時に。で、まあ、そういう時にこそ助けを求めますよね。 まあ、一箇所イエス様のおっしゃられたことをですね、見たいと思いますが、同じルカの5章の31節ですね。このようにイエス様がおっしゃってますね。ルカの、5章の31節2節です。118ページですね。31節2節そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。まあ、いつものようにパリサイ人はイエス様を批判してますね。イエス様はなぜいつもこう主税人や罪人と一緒にこう交わってんのかってこう批判していますが、でもイエス様はおっしゃるには、病人が医者を必要とします。まあ、それはそうですね。まあ、さっきの話ではないんですが、雷病人あるいは皮膚病ね、こういう人たちは自分の病気をよく自覚してますので、もし、まあ、当時の医学ではそういう特に治療がないんですけどね、あったとすれば当然医者に行きますよね。問題はその自分の病気を自覚症状がなくてね、こう分からないと、まあ、病院には行かないですね。医者に行かないですよね。まあ、それこそパリサイ人はそんなものです。すなわち病んでいるけれども自分はこのままでいいんだと考えているわけですよね。で、この罪人主税人は自分たちの罪が現れであるからすぐ認めやすいんですよね、どっちかというとね。まあ、ここではですから私たち残念ながら今日も多くの人はですね、自分の罪に気づかないわけです。当時と一緒ですね。ですからイエス様が必要とも思わないわけです。ですからまずこのね、イエス様に救いを求めるべきと言いましたが、まあ、この雷病人、この病んでいる方々がイエス様、先生どうぞ憐れんでくださいと叫ぶんですが、その叫ぶ前に自分が助けが必要であるっていうことをわからないと当然叫びませんよね。ですからまずは自分の罪に目覚めないといけませんね。その罪がいかにこう命取りなのか致命的なのかというね、いうことを気づかないといけませんね。この罪によって私たちは愛に満ちた命を私たちにお与えくださるこの神様とのお交わりから隔てられてしまっているわけです。本当にこれは大変な状況なんですね。ですから救い主が必要であり、だからこそイエス様がこの正しいもののためではなく罪人のために来たというんですね。罪人を救うためにイエス様が、まあ、来られたんです。私たちを罪の恥とその裁きから救うために来てくださいました。そのような意味で私たちもこの人たちに倣って主に助けを求めるべきですね。ここにあるようにイエス様、先生どうぞ憐れんでください、こんな祈りでいいんです。私たちも自分の罪に目覚めたならば、本当にこのような簡単なシンプルなね、心からの願いで十分です。私の罪を許してください、助けてくださいというね、こんなふうな祈りで十分なんですね。一箇所見ますが、ローマ書の10章の、9節からですね。ローマ書の10章の9節から13節までお読みします。305ページになります。305ページ、ローマの10章の9節から13節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。 彼に信頼する者は失望する、失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵みを深く、恵み深くあられるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。まあ、この人たち、病んでいる十人のね、この方は、イエス様、先生、憐れんでくださいと叫んだんですね。助けをお願いしました。求めたんです。私たちも自分の罪に目覚め、そして本当に主の御名を呼び求めれば、罪許されますと、このように約束してますね。すべてのものと言ってますね。13節、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですとありますね。例外なしです。さあ、ルカによる福音書に戻りますが、次の14節を見ますと、このようにありますね。イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められたとありますね。まあ、私たちもこの人たちのように応答すべきですね。まあ、この人たちは主が癒してくださることを信じましたね。どうでしょうかね。ここでイエス様が面白いこと言ってますよね。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいとこう言ってます。まあ、この人たちはですね、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った時に、このようにイエス様に言われますと、まずですね、どうしてイエス様がこう言ったかをちょっと説明したいんですね。まあ、これ理解していませんとね、なんかわけわかんないようなことに感じますよね。病気です、なんで最終のとこ行くのかなってこう思いますよね。でも旧約の掟ではそうなんです。この病気の診断も祭司がします、ね、こういう出来物があります、こういうこうね出来物がありますから、どうでしょうか、はい、じゃあ調べて、あ、これはもうね、まあ、雷病、まあ、ツワラートですね、こう皮膚病です、だからあなたはもうね家族と一緒に住めません、もう汚れてます、こういうふうになるわけですし、それが癒されてきたとすれば、癒されたとすれば、同じく祭司に相談しないといけない、行ってこれ見てくださいよ、治りましたよってこう言って、そしてその清められたってい う, こう宣言されると、まあ捧げ物をしたりして、そしてまあ自分の家に戻っていくことができるんですね。まあそういう話ですね。ですから、まあ医者に行ってくださいではなくて、祭司に行って見せなさいということです。そうすると、その清められた、まあ、すなわち病気が治ったらね、あ、清められましたから家に戻っていいですよとこう言われます。さあ、でも、何と書いてますか、この14節では。彼らは行く途中で清められた。ということは、イエス様が祭司に、ね、店に行ってくださいと言われた段階では、何も起こってません。ですよね。そのままですよ。そのままなんだけど、行ってごらんなさいとこう言うんですね。ということは、ね、まあ、信仰を要しますよね。で、結局、でも彼らは、イエス様が治してくださることを、癒してくださることを信じてましたから、まあ、行ったんですね。出かけていきます。そして、そういう途中、結局、病気がなくなって、まあね、癒されたんですよね。そういう話です。で、そのように私たちもこの人たちのように応答すべきです。すなわち私たちも主を信じるべきです。で、まあ、さっきもローマ書10章戻りますけども、10章の9節からね、読みましたが、305ページですね。ローマ書10章戻りますと、結局この中でじゃあ何が鍵かというと、9節ですね、 ここにありますが、なぜならもしあなた方の口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったことを信じるなら、あなたは救われるからです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心で信じる、口で告白する、まあこう両方ですが、ね、その心で信じるというのが一番肝心ですよね。まあ心で信じるから今度口で告白します。だからまあ信仰、信じるですね、信頼する、ここが一番ですよね。イエス様が私のために十字架にかかられ、そして聖書のおっしゃるように3日目に勝利をもってよみがえられた。で、私はこの結局このイエス様によって救われる。告白が信仰、すなわち信仰のない告白はまあ嘘ですけどね、意味がないわけです。まあ、どういうことかというとこういうことですね。きちっと、なんだろう、こう言葉を唱えたら罪許されるかというとそれは違います。これは言葉を唱えることによる救いじゃなくて信仰による救いです。で、イエス様を本当にしっかり信じているから、そのまあそれは人それぞれ、あの言葉は少し変わりますけども、告白のこう言い回しというかね、変わるんですが、でもその心の中で信じたことを、まあ、口で言う、こういうことを言ってますよね。肝心なのは信じるということですね。イエス様の十字架とよみがえられたこと、本当に私たちの救い主として来られたことで、本当に私たちもこのような人たち、このここにいるこの人たちのように、本当にまあイエス様を信じますと決心した時には、ある意味そのイエス様が私たちを救うことのできるお方という証拠は目の前にはないかもしれません。でも神様の御約束を信じてですね、そしてそのように主にお願いするわけですね、信じるわけです。で、そのようにこう私たちもこう罪から救われるんですね。でもこのお話の一番中心がこれからかなと思います。15節から見ますと、ルカの17章15節、そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきた。イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。ありますね。まあ、10人の方がいましたよね。でもこのサマリア人のように私たちも反応すべきですね。で、この人は戻ってきたんですね。そしてこの主を賛美し、主に感謝したんです。まあ、ここがおそらくこの今回のお話のまあ結論というか、まあ、一番イエス様が私たちに学ばせようとするものかなと思いますね。というのが17節から見ますと、このようにイエス様言ってますね。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきたのはこの外国人の他には誰もいないのか、ということですね。結局10人癒されたわけですね、実際。でも一人しか神様を崇めていないし、戻っていないし、イエス様に感謝をしていない。でしかもその一人はサマリア人ですね。と言われましても、まあ、ピンとこないかもしれませんが、まあ、それはですからユダヤ人ではないということですね。で、結局ユダヤ人たちは、まあ、サマリア人を見下してましたよね。神様の選ばれた民ではないというふうに、まあ、それは当たってる面もあります。というのはユダヤ人は選ばれた民なんですけど、まあ、私たちもそういう意味ではサマリア人の仲間です。ユダヤ人ではない、ね、今日集まって私たちもそうだけども、まあ、でもここでイエス様が言わんとしていることは、 ね、こうユダヤ人の、まあ、おそらくそこには歌ってないんだけど、おそらく9人がユダヤ人で1人がサマリア人だと思いますね。ですが、この他9人のユダヤ人はそのままですね、感謝をせずに最初のところ行ってます。でもこのサマリア人はあまりにもその喜びと感謝でそのまま行くことができず、引っ返してですね、そして神様の御名を崇めながら、賛美しながら引っ返してイエス様に感謝を述べるような、こんな姿ですよね。で、まあ、イエス様はしばしばこのサマリア人をこのように、あるいは異邦人をこのように用いています。どういうことかというと、ユダヤ人はその自分たちがユダヤ人だからきっと神様に選ばれた民の一人なんで、だから ある意味こう救い主はいらない、このままで大丈夫なんだと考えてました、多くの場合。でもイエス様はしばしば異邦人やサマリア人やそういう人たちの信仰を持って、ユダヤ人の信仰のなさを、ね、こう示すことがしばしばあります。すなわちそれをユダヤ人の刺激としようとしますね。あなたはこのままではダメなんですよって、こうイエス様がこのように示そうとしてるんですね。でしかも、まあ、ユダヤ人、当時のユダヤ人は神様がこの救い主をお使わしくださった時に、それはせいぜいユダヤ人のためで、しかもそれはなんていうか、こうメシアをローマ皇帝から自分たちをこう政治的に救うという、こういう誤解もしてましたよね。でもそうじゃないんです。ユダヤ人のためのみではないんです。イエス様は全世界の全ての人のために来られたんです。全世界の全ての人を救うために十字架にかかられたんです。そのためによみがえられたんですね。そしてその救い主です、ね、だから、そのような意味ではイエス様はですね、そう言ってます。19節見ますと、それからその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。まあ、ここではその何だろうか、病がね癒されましたよっていう話なんですが、まあ、どうでしょうかね、そこに歌ってないのでよくわからないんですが、もしかしたらこの人はイエス様を自分の罪のためのこう救い主として同時に信じたのかもしれませんね。ちょっとそこには書いてないので何とも言えないんですが、さあ最後になりますが、本当にこの私たちもこのサマリア人に習ってですね、主を賛美し主に感謝すべきです。まあ、この人は、肉体体の病を抱えてました。大変な病ですよね。でそのように癒されて、それは大変感動するものです。まあ奇跡ではなくてもね、医者によって薬処方されて、そしてこう病を乗り越えてこう元気になると、まあ、その病によりきりでしょうけど、ある程度こう重い病気でね、それをこう治ると、それは感動しますよね。それは私たちもそうですよね。でましてや奇跡、すなわち何ら癒される見込みもないのに、まあ、イエス様によって癒されたとすれば、それは感動しますよね。でも私たちのこのイエス様による救いは、はるかにそれを超える素晴らしいものです。なぜかと言いますと、これは肉体の癒しであり、この人物は後々どうですかね、亡くなりますよね。まあ他の病気を抱えたり、まあ何か、とにかくそのままずっと生きてませんよね。でも私たちはイエス様を信じると罪の許しをいただき、永遠の命に預かるわけです。神様の豊かな命に預かり、それはいつまでも残るわけですよ。ですからはるかに素晴らしい話ですよ。ですからそのような意味では、この人はこの まあ、癒されたことのゆえに神様の御名を賛美したり、イエス様に感謝しているとすれば、まあ、それは当然そうすべきだと思いますよ。イエス様もそう言ってますし、でもそうであればこそ私たちはイエス様を救い主として信じ、罪許された者としては、永遠の命に預かった者としては、当然ですが神様の主を賛美し、主に感謝を捧げるべきですよね。当然そうです。そしてそれはいろんな状況の中、絶えずそうすべきです。まあ、一箇所を見ますと、第一テサロニケの五章ですね。五章の16節から18節、401ページになりますが、第一テサロニケの五章の16から18。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、ね、いつも喜んでいなさい。まあ、物事がうまくいくと喜んでいなさいじゃないですね。いつもですよね。絶えず祈りなさい。まあ、特に困っている場合は祈りなさいよねっていうのではなくて、絶えずですよね。いろんな状況の中で絶えずそういう祈りのようなこう思い、心、神様に頼るようなこう心構えで日々歩むように、すべてのことについて感謝しなさい、ね。まあ、ことが思うようにいくと感謝しなさいではなくて、すべてですよね。ことが思うようにいかない場合も合わせて、まあ、それは結局神様がその私たちのために絶えず良きことを計らっているからですね。良いことを計らっているからです。本当に良いご計画があられますね。いつも私たちの必要を満たし、いつも私たちにとって最善のことをなさろうとします。最善といっても神様側から見た最善ですよ。それは私たちが納得できない場合もあると思います自分としては最善とは思えない。でも神様のご計画の中の最善であり、私たちには理解できなくても、それは本当私たちのためなんです、ね。学校に行って宿題が出ると、大体、ね、喜ぶ人はそうはいないですよね。でも宿題はいじめるため、まあそういう場合もあるかもしれませんけど、でもそうじゃないですよいじめるためではなくて、その作業を通してなおこう学ぶ、そしてこう頭に入る、理解できる、成長する、伸びるというね、こういうことですよね。原則的に一緒ですよ。私たちもいろいろあると、まあ単純に喜べないとしても、それは目的のある神様のご計画の中の一つであり、このことを通して私たちはいろいろと学ぶ機会となるというね、このゆえに絶えず、全てですかね、全てのことを感謝しなさいということですよね。ですから私たちも本当にこのように、救いに預かっている者としては、主を賛美し、主に感謝すべきです。まあ、日曜日はこのような時ですよね。私たちここに集まる時にはイエス様の御名を共に賛美します。今日もみんなよく歌ってましたね。最近そう感じます。特に中高生も一緒に歌ってるからかな、わかんないけど、でも嬉しいですね。声が聞こえると励まされますね。まあ、とにかくそんなので、本当にこう一緒に主の御名を賛美します、感謝しますね。私たちも本当に救いに預かっていることを喜びとする、ね、本当に主は私たちに絶えず良いことを与えてくださるので、ですからそれはまあ日曜日ごとはそうですが、平日も日頃ですね、 そのように私たちは歩むわけです。一緒に集まらないけれども、それぞれ使わされた学校や職場や地域でも主と共に歩みながら、ね、感謝すべきです。私たちも今日の見たこの、ね、皮膚病のこの病んでいる、このあるいは雷病と呼ばれる、ね、こういう、こう病んでいる方々と同じく、いやそれ以上に大変な病を抱えてました。罪という病です。そしてそれの癒しはないわけです。イエス様以外にないわけです。でもイエス様は私たちを愛しておられるあまりに来てくださって、十字架にかかられ、その私たちをその罪の恥と裁きから救ってくださったんですね。だから当然それを私たちは喜ぶべきです。まあ、注意しませんとそのうちにそのことが当たり前に思ってしまう。健康もそうですよね。家内が病院に入院してた時、行ってみますとね、本当に毎日いっぱいですよ、病院ね。いやこんなに病んでる人が多いよなってこうつくづく感じさせられますよね。でも一旦こう治りますとね、健康がなんか当たり前のように思えてしまう面があります。救いもそうかもしれませんね。あ、救われてる、まあよかったっていうぐらいで、あまりそのね深い感動も感謝も皆を賛美するこうなんていうかね、そういうのが少し薄れてしまいがちですよね。でもそうではそうあってはなりませんよね。私たちは本当につくづくとこの救いの素晴らしさを絶えず覚え、賛美し、感謝すべきです。まだイエス様を信じておられない方ですね、まあ、今日のお話ぜひ参考にしてください。この方々はイエス様が近くに来ておられることを知って、イエス様、先生どうぞ憐れんでくださいとイエス様にお願いしたんです。結果癒されたんですね。イエス様は近くに来てます。いつもそうです。そしてイエス様はあなたに罪の許しを差し出そうとしております。ただイエス様、先生どうぞ憐れんでください、私をの罪を許してくださいとお願いするだけで、イエス様は本当にそういうことのできるお方だなと信じてお願いするだけで、イエス様はそうしてくださいますよ。ぜひですね、このイエス様を自分の救い主として信じてください。今日も近くまで来てます、ね、だからその機会を見逃さないで、ね、ぜひ、あ、やっぱり私は必要です、ぜひ私を救ってください。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、この住人の癒されたこと、一人が戻って控えして、そして神様の皆を賛美しつつイエス様に感謝を捧げる一人を見ました。また私たちもこのような、いやこれ以上の病を抱えているものです。罪の病、本当にそれは致命的な、命取りで、でどうにもならない、自分では何もできないような大変なものですが、でもイエス様がその私たちのために来られた。この場面でもイエス様はエルサレムに向かってます。十字架にかかられます。3日目によみがえられます。それは私たちの罪のためです。どうか私たちもこの病んでいる方々が叫ばれたように、イエス様、先生憐れんでください、そのように今日まだイエス様を信じておられない方が、今日にでも心から主にその叫び、そのことを叫ぶこととできますように、その心の内にお働きください。すでにそのように私たちは以前祈られた主に 叫ばれたこの私たちは、この一人が引き返して主の御名を賛美しつつ感謝しておりましたが、私たちも日頃そのような歩みができますように、主のなさった救いの素晴らしさを感動しながら感謝しつつ皆を賛美しつつ歩みますように導いてください。時にはその感動も薄れるかもしれませんが、本当にそのことがないように改めてそれがいかに素晴らしいことなのかを私たちは覚えて、主のを見上げながら賛美しつつ感謝しつつ歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。いかがでしょうか。このように今日この病んでいる住人みんな癒されましたが、でもイエス様が一番褒めたのはこの一人ですね。それはやはり自分の癒されたことをつくづくと感謝し、もうね、神様の御名を賛美しつつイエス様に引き返してイエス様にその感謝を述べる。どうでしょうか。私たちも日頃そのような歩みをしておられますか。本来そうであるべきではないでしょうかね。本当に私たちのために命を捧げてくださった主イエス様です。その大きな十字架での働きによって私たちは罪から罪許され、神の子とされたんです。素晴らしい恵みに預かってますよね。ぜひ私たちもそのように日頃歩めますように、今日改めて救いの喜び、その感謝、本当に神様の御名を賛美すべきことを示されました。本当に日頃そのように歩みながら主を賛美できますようにお祈りください。そういうように導かれた方々、兄弟姉妹おられましたら手を挙げていただければ祈りますが、はい、他にどうですか。はい、はい、他に、はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じておりませんが、まあ、でも今日見たあの10人のように確かに私も命取り、そういうこう致命的な病、罪の病を抱えてます。そして私もイエス様、先生憐れんでくださいと叫びたいです。助けをいただきたい、救っていただきたい、許していただきたい、そんなふうに思います。どうか祈ってください。そのような方おられますか。はい、では手を挙げて結構です。他にどうでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、手を挙げられた一人一人の心のこと、あなた様ご存知です。そのうちに豊かにお働きになってお導きください。で、私たちは日頃歩みながら本当に救いの素晴らしさを覚えながら歩みますように、そして今日特にイエス様を信じたいと示された方、その上に豊かな祝福を与え、本当にその救いに預かれますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。